もしもし。
はい、もしもし、
はい。はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
55です。
55歳。結婚してます？
してません。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
ちょっと6年ほど同棲した方がいます。
あ、そうだ。ということは今同棲してる人はいるんですね。
今はしてません。
今はしていない。
現段階ではしてません。
じゃあその同棲してる人と別れてからどのぐらい経つんですか？
半月ぐらいですかね。
半月ぐらい。じゃあこの間まで同棲してたわけですね。
はい。
はい。でその同棲してた人は何歳ぐらいの方ですか？
40になりました。
いや、あ、そうですか。はい、わかりました。それで？
今回別れるというか、
はい、
まあ、引っ越し荷物の整理等を、してる中で、
うん、
今回私が、ね、寝起きしてる部屋に置いてあったものがですね、
うん
うん、なくなっていたんです。
例えばどんなもの？
時計です。
あ、時計。
はい。
その時計っていうのはなんか高価なものなの？
はい。
あなたにとっては宝物なのね。
そうですね。
うん。で、その、亡くなっていたというものが、時計以外にもいくつかあるわけですか？
細かいものはわからないんですけども、
はい、
大きいもので時計が2本です。腕時計が2本です。
ということは、あなたは時計に趣味があったのかな？
時計の趣味はもう昔からその彼女と一緒になる前からもうずっと好きではいました。
うんうん。じゃああなたにとっては売ってる値段以上の意味があるわけですよね。
まあそうですね。そういうものをまあ買うにあたっての思い切ったこともありますし。
お店に出た場合にはどのぐらいの値段なんですか？
100を超えてます。
100を超えてるってことは100万を超えてるってことでしょ？
はい。
そうすると100万を超えているプラスあなたとしては替えの利かないものですよね。
はい。
これはおそらくあなたにとってものすごい重要だったものなのかな？
ものすごくっていうそこまで本当にこういう経験したのが初めてなので、
はい、
もう今ちょっとこう狐につままれている状態なんですね。
はい。
で、一応突然亡くなってしまったので、
うん、
その彼女の方にですね、
うん、
知りませんかというふうなことを、まあ、メール電話をしたんですけど、まず電話の方が出なくて、
うん、
メールの方も返事がなくて、
うん、
やっと来たと思ったら、知らないと。
知らない。
はい。で、でそんなに疑うなら疑えばみたいなメールは来たんですね。
はい。
まあ、連絡がなくて、
うん、
でもう私の一方的なあれなんですけども、
うん、
家に空き巣が入った状況もありませんし、
うん、
でまた一方的ですけども、じゃあこれで私はじゃあ被害届を出しますと、
うん、
そういうことで被害届を出しました。
はい。
そうしましたら、警察の方から、
うん、
ある質屋さんというか、
うん、
そこにありました。
あ、そうですか。
はい。で、その、売りに来たのも、
うん、
彼女でした。
あ、そうですか。
はい。
はい。
今、お店の方で止めてもらっているんですけれども、
うん、
一本に関しては、
うん、
何月何日に、自分が最終的に腕にはめました。
うん、
で、何日に、つけようと思ったらなかったと。
うん、
っていう、亡くなった時間が分かったので、
うん、
よかったんですけども、
うん、
もう一本の方は、自分が寝起きしてる以外のとこに置いてあったものなので、
うん、
何月何日からなかったっていうことが分からずに、
うん、
で、そのお店の方としては、まあお店の方としても結局お金をその彼女の方に査定をして、
うん、
支払いをしてるから、
うん、
このままちょっとあなたに返すことがちょっとできないと。
うん、
で、当然お金をね、払って、私がまあ買い取るしたらおかしいですけども、
うん、
まあ、ね、私のものでちゃんとあの、保証書とかも全部すべてあの、私が持ってるものなんですけれども、
うん、
なんかすごい不条理というか、
まあ、やつに自分のものなのに、質流れのものを書くような感じですよね。
はい。
それで実際は、その、いくらぐらいで、あなた出せば、日本渡すって、シティオさんは言ってんの
?76 ぐらいかな。
76ぐらい。結構高いですね。
その今、あの、保留になってるお店の方から、
うん、
まあ、警察と相談するなり、
うん、
あの弁護士の方とお話ししたらどうかっていう風な感じで言われたので、
うん、
で、あの、まあ、ちょっと、お知恵を借り、
その、私もこういうことね、
経験がないので、
はいはい、
どうしたらいいのかっていうこともわからないので、
はい、
ちょっと今後のアドバイスをいただければと思って。
はい、わかりました。今日はあの、スタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あの、最後のところでどういうご相談だかっていうのがあの分かってきたので、
はい、
よかったんですけども、
はい、
シアさんは知ってると思うんだけれども、あのちょっと法律の話になっちゃうから、あの、はい、難しいっていうか理屈の話になって申し訳ないんだけれども、
はい、
まあ、前提としてあなたのものであったということは争いがなくて、
はい、
あなたのものを他人である元同棲相手が盗んで、それで質屋さんに売ってしまったと、こういうことになるわけじゃないですか。
はい。
で、ちょっとここからが理屈の話になるんですけど、動産って言いますけど、まあ土地や建物じゃない普通の、商品も含めてですね、腕時計もそうだし、なんか電化製品もそうだし、そういうものを動産と言って、表現するんですけど、法律では。で、そういう、まあ、腕時計のようなものは、まあ、普通の取引で買い取ったりした場合には、売った側が、もし自分のものでない場合でも、買った方はそれ、わからないじゃないですか。
はい。
土地や建物だったら、登記で確認するっていう手がありますよね。
はい。
だけど、腕時計なんてのはなかなか難しいですよね。
はい。
それを買い取った時に、チェックするのが難しいから、まあ、普通の平穏な取引で、買い取ったりした場合は相手が所有権持ってなくても所有権は買った人に移りますっていう、そういう規定があるんですよ。
だから今の段階でその所有権っていうのはそのお店にあるっていうことです。
ここから先がそうじゃないよって話をこれからしようと思うんですけどね。
はい。
あの、今民法の話をしていて、民法の192条って、あえて条文言っちゃいますけど、そこに即時取得っていうのが書いてあって、普通はそうやって買った人が、ま、あの、守られるのね。ただその次の条文があってね、193条っていう条文があって、盗品、つまり盗まれたものですよね、あなたの場合の腕時計、はい、それから遺失物の場合についてはそういう普通の取引であって手に入れたものであっても、亡くなった時から2年間今占有している人に対して回復を請求することができるっていう、そういう条文があるんですよ。で、まだ2年も経ってないですよね、
はい、
数ヶ月でしょ。
はい。
だからちょっと細かい事情まだよく見えてないところがあるんだけれども、そういう基本的な条文から考えると、まあ盗品かどうかっていう議論がきっと出てくるような気はするけど、でも法律的に言ったら盗品だよね、あなたの腕時計、高価な腕時計を、
はい、
それはいくら同棲相手だってそれはあなたのものなんで、でそれを今そのお金を出して買ったと言ったって、本当の所有者、
はい、
つまりあなたから今それを占有している質屋さん、占有って言うんですけどね、持っている人のことを、
はい、
持っている質屋さんに対して、そのものを返してくれということができるっていう、そういう条文があるんです。
はい。
難しいですか？
いや。
だから、あの、盗まれたものについては、お金を出して買ったからもう私のものだっていうのは簡単に言えないっていうことなんですよ。
ああ、はい。
で、まして質屋さんってプロだからね、そういうことは本当は知ってると思うんですよ。で、そうすると質屋さんかわいそうなんだけど、騙されちゃってるから、
はい、
それはその売りに行った元同棲相手が悪いんだから、
はい、
ちゃんと金返してくれってそっちに言わなきゃダメだって、こういうことになりますよね。
ああ、お店の方がですね。
そうそう。
で、まあ、今先生の、あれなんですけども、だからもう一本の方の、
うん、
まあ、2年は絶対経ってないんですけれども、
はい、
そのもう一本の自分が寝起きしてないところに置いたってやつの、その、何月何日から何月何日の間にはあったんだっていうことが自分の中で分かんないんですよね。
だけど、その、はっきりしないものっていうのも、まあ思い出そうとしてできなかったんだから、無理かもしれないけど、いつつけたとかいうのは全然分かんないんですか？
一応の、分かってる方の時計のお店に、昨年の夏ぐらいにしてってます。で、店員さんも見てるんです。
2本目？
2本目っていうか、
はっきりしてない方。
はっきりしてない方。
うん。じゃあ昨年の夏っていうことはまだ2年経ってないじゃない。
はい。
で、その時は自分のところにあったんだから、盗まれたのはその後ってことですよね。
はい。
で、2年経ってないですよって言ったらどうですか？
で、それはあれですか、もしその、ちゃんとした時計屋さんなので、はい、例えばそこの店員さんとかにはいついつ見てますよっていうこと言ってもらえればあれですかね。
うん、なんか簡単な書面書いてもらってもいいじゃないですか。本当に言ってて覚えててくれるんだったら書いてもらってもいいんじゃないですか。で、そうするとその2年っていうところはクリアできるから、さっき言った法律の、ね、条文があるから、
はい、
どちらもこれは同性相手に盗まれたものなんだから、それは質屋さん返さないとダメですよって話になりますよね。
うん、
で、それがまあその民法上の整理になるんですけど。
じゃあ私の方としてはとりあえずその時計屋さんのとこでいついつしてたっていうのを軽く書面に書いてもらって、
はい、
で、まあそれを一応まあ証明書として持ってて、
うん、
まあ次回警察にまた来ていただくことになりますみたいな形で警察署を去ったので、
はい、
その時に一応警察にそういう証明を渡したらまたちょっと効果出てきますかね。
うん、警察は刑事事件として処理するだけで、
ああそっかそっか、
うん、取り返す相手は76万払って買い取った質屋さんじゃないですか。
はい、
で、おそらく任意提出だと思うんだけど、それを警察が、まあ、証拠品として持ってるわけですよね。
はい、
で、ほっといたら警察は提出した人のところに返しちゃうから、まあ、そこで警察悩むと思うんだけどね、所有者に返した方がいいんじゃないかとか、民法の規定も分かってるから。で、そういうところで、いや、2年間は所有者である私のところ、私が返してくれと言えるんだから、私のところに戻してくれないと困ると、そういう話にはなりますよね、質屋さんとの間でね。で、そのための資料として、その店員さんのなんか証言というか、書いてもらったものが役に立つだろうと。だからあなたとしてできることは、まずはさっきおっしゃったように2つとも盗まれてから2年経ってないってことははっきりさせて、だから質屋さんにこれは私に返してくれないといけないんじゃないですかと要求するということになると思います。
はい、わかりました。
よろしいですか？
ありがとうございました。いろいろ
できることを淡々とするっていうことでしょうね。
そうですね。
うん、なんかいろんな感情が絡まってくるとどうしようかっていうようなね、今あなたできる範囲でっておっしゃいましたけども、こういう時っていうのは何をすべきかっていうその焦点のところから目をそらすといろんな感情が湧き起こってきてわけわかんなくなるから、
はい、
酒井先生がおっしゃってくださったようなことですから、
はい、
私のすることはこういうことだということで、そのできることをきちんとやっていく、
はい、
周辺に気を取られない、
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
物事を解決するときは周辺に気を取られてはいけません。中心は何かということです。